こんにちは、遠藤勝樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日もね、行きたいと思いますけど、
前回ので混乱をしてるよね。
そうなんですよ。多分いや、ベーシックだからこそ、多分ベーシックなとこから話した方が良さそうなんで、改めてちょっと融資ってどういうパターンがあるのかって、ちょっとざっくりご説明。あれ、これヨタ話これでいいですか？そういえば、
いやヨタ話はしたいけど、なんかちょっとあれだなと思って、
あ、お話いただけます？じゃあ、ちょっと、今日はちょっと、
借りたら返すなって本を読めばいいと思
う。いや、そうなんですけど。
そうなんだ。いや、なんか、さ、俺も結構久しぶりにこう、ベーシックだから、あれだね。なんか、確かにね、ちょっと、わーって言っちゃったけど、改めてだから整理すると、
はいはい。
あれだよね。そう、経営者保証と、保証協会がよくわかんない。多分。
そうそう、そこがね、なんか保証だから、違うものなのに、あれ、どっちってなるじゃないですか。
だから、融資は多分2つありますと。
はい。
金融機関
は。たまにはいいね。はい。
真面目に原点会議だから、
ええ、
会社説明会やんなきゃ、会社、なんだ
ろう。
見学会やんなきゃいけないからさ。
で、融資には2つあると。
で、金融機関が、自分のリスクで出すプロパー融資。
はい、
プロパー融資だから、まあ、普通常の融資なんだけど、まあ、あえてプロパー融資で、もう一つが、信用保証協会の保証をつける保証協会付き融資、まあ、この2つなの、基本的に。
その公的な信用保証協会というのがあって、そこが保証するっていうのをつけるというのが、
だから金融機関に対して保証をしますよ、代弁済しますよっていう2つの融資がありますよと、で、その両方の融資に、さらに経営者の社長の連帯保証をつけるかつけないかっていうのがあるわけ。
これを前回でいう経営者保証って言ってたわけですよね。
そう、経営者保証、経営者の連帯保証がある。プロパー融資の中でも連帯保証がある場合とない場合あるし、はい、保証協会の中でもある場合とない場合があるよと。
前回大久保先生が矛盾があるっておっしゃられてたのは、この中の
その通常の融資がやっぱプロパー融資なわけですよ、
はい、
で、財務に不安があるから連帯保証、あ、ごめん、俺が信用保証協会付き融資にしますよと、
うん、
で、信用保証協会付き融資にされちゃったのに、経営者保証を外せるかっていうと、財務的にもともと不安があるんだから、
はいはいはい、
そこの不安があるところに対して保証協会が経営者保証いらないですよってやるかっていうと、なかなかやらないんじゃないっていう。だから保証協会、いや、制度はあるんで、これごめん、ゼロじゃないと思う。この間も言ったけど、その国がやれって言ってるから、そういう制度は作ってるけど、ただ何らかの審査基準でダメなんじゃないかなと思ってて、逆にその実績があんなら、招待状ちょうだいよって思って。
招待状、見学会じゃないんだから。
状態上ちょうだいよ。イン踏んでんだよ。
イン踏んでますね。失礼しました。失礼してねえし。
いや、ちょっと。
失礼してねえし。
失礼してない。
なんで
ちょっと昔に戻ってインも踏んでいこうかな、みたいな。財務とインの、
原点回帰ですか、ね、
番組原点回帰してるから。そう。で、っていうのがあるので、まあ、混乱するけれども、まあ、プロパーと信用保証協会付き融資は会社の融資形態の話で、
はい、
経営者保証つけるかどうかっていうのは社長個人の保証をつけるかどうかって話なんで、まあ、そのちょっと、違う別軸だけど、まあ、ちょっとそこが混乱していくし、大体分かってないよね。
ってことですよね。
こういうさ、そう質問ですごい細かくやってくれる人はあれだけど、
はいはい、
どれが保証ついてたっけみたいな感じよ、みんな。大丈夫って思う。それだからちゃんと保証付きなのか、
自分の、要は何、借り入れが、どれが保証付きか覚えてないとかってことですね。ほとんど分か
って
ない。
まあ、全部取れてるって人は分かりやすいんだろうけど、
はいはい、
徐々に取れていくから意外に残ったりするんだよね。
なるほど。
そういうのはちょっとなんかちゃんと管理しといた方が。
保険の見直しじゃないですけど、ちょっと借り入れの見直しもするのも大事ですね。
して、まあ、言ったけど、その抵当権とかね、特にもう物的担保取られてないか、取られたらどうにか外せないかみたいなことは、やっぱいい時にやっとかないと、まあ、最後はもう手遅れだから。
その上でちょっと質問入る前に最後もう一個質問なんですけど、
はいはい、
保証協会付きの、融資の、なんていう、いわゆるデメリットはどこにあるんですか？
保証協会付きのデメリットは、
あと両方だ、経営者保証がついてることの、まあ、それは当たり前か、連帯保証だから、
そうだね、
連帯保証もねって話ですもんね。
そうそうそう、それは個人なんで、連帯保証はついてない方がまあいい、いい
よ、うんうん、それは分かりますよね。
うん、で、で、保証協会がついてると、要するに保証協会頼りの融資だと、まあ、上限が決まってるっていうのと、
上限
枠があるんでね、まあ、8000万とか、まあ、別枠もあるけど、はいはいはい、まあ、それで決まってるっていうのと、まあ、保証協会頼りだから、銀行と直接取引がないんで、いろんな銀行と取引していくのが、まあ、無理ではないけども、結局、保証協会の枠内での企業成長しかできないというところがあるので、まあ、それでいいよっていう人は別にそれでいいんだと思う。うんうん、
そうか、じゃあ調達の限界が保証協会枠で止まっちゃうんで、意外と調達がしに、
一番は そこが一番はそうなのと、
うん、
あとはそのピンチになった時、まあ別枠ができればいいけど、そのできなかった場合、コロナとかそのなんだ今関税とかので別そういうのができなかった場合に、保証協会の枠があれば借りれるんだよね、業績悪化した段階で。
ほうほうほう、
だけど枠がないともう借りれないから、そこで積んじゃう。
一時的に悪かったです。使い切ってるとって意味
ですか？そう、使い切ってると。プロパーで借りてて、プロパーで借りてて、この会社にもうちょっと入れないと倒れるって、まあ、その、復活する前提だけど、その時に銀行も裸で貸してるプロパーの融資だけだったら不安だから、
うんうん、
要は人の金を入れて生き延ばせたいじゃん。生き延びてほしいじゃん。
貸す側からしたらね。
そうしたら、その時に協会の枠があったら、それ使ってもらって、うん、まあ、最悪大弁済、協会が。
なるほど、なるほど。
から回収すればいいから、まあ8割とかになるけど、なのでその時に使えないっていうのが実はだからこの枠をどっかで持っとけば、
この玉というか枠を持っといた方がいいって考えもあるってことですね。
それも一つ、
うん、
あとはまあ保証料とか、まあ、細かいこと言えばね、やっぱよりお金も高くなるだろうしっていうのってあるので、協会はあんまり使わない方がいいんだろうなと。
いうこと
ですね、だという時に取っておくと、
はい、
うん、
ああでも実際創業ばっかの時とかだとなかなかプロパーではできないんで、まあ、
そう、創業の時はもうそうだね、つけるしかないよね、
うん、
創業融資がっていう制度があるから、普通貸さないって、そんな ね、
まあ、ね、
ちょっとお金貯めた人にさ貸さなくない、なんか、
まあ、
いやなんかさ、ね、日本は創業はどうのこうのっていうか、俺は割と緩いと思うよ、創業融資は。あんな適当な作文で借りれちゃうんだからさ。
確かに、
いや俺はもうちょっと見直した方がいいと思うけど。
確かにね、大学生でちょっと卒業してすぐとか借りれちゃいます
よね。あれで金取ってる税理士がいるのもわけわかんないけど、創業融資なんて自分で借りれないなら会社なんてやんなって思うよね。
確かに。
お、
まあ、ちょっとそういった話がありまして、
はい、
さてちょっと質問にね今回入っていきたいと思うんですけれども、ということ
で、よた財務よた、よた
財務よた、
もうダメだ。いや、
こういうよたの方がいいんじゃないですか。本来これよたじゃないけどね、もはやね。勉強になりましたよ。大久保先生、こういうまともな真面目な話できるんですね。
いやでもつまんないじゃん。
漫
談家をね目指して。
違う違う違う、もう僕違う、合ってるんですよ。番組の方針としてはこれでいいんです。やっとなんか、ああ、よかった。さあさあさあ、そんな中でね、
はい、
言いますよ、
うん、
大久保先生、面堂さん、質問です。保証協会付きでは融資枠が取れないと言われた B 信金があります、
うんうん、
その後社長も困ると思うんでプロパー融資を出しますよというオファーをいただきました。
はいはいはい。
しかし内容は金利も非常に高く、事業計画書を作れといったことは、仕方がないとしても、ここでは言いにくい別の商品の抱き合わせなども条件にあったそうです。弊社の顧問税理士に相談したところ、それは足元を見られているし、金融庁のガイドラインに照らし合わせてもかなりグレーなのでお受けするべきではないとの意見で、私もすでにダブル調達がバレていて担当者との関係性が悪化しているので、うん、その件はお断りしました。
ごめん、わかんないけど、まあ、悪化してないと思うけどな、まあまあいいや。
ちょっとその辺解説をね、後でいただきたいですが。しかし、別の金融機関に勤めていた経験がある知り合いから、プロパはどんな条件でも受けておいた方が良かったのに、と言われてしまいました。調達の面では、C、信金に助けていただいたため、特にこの交渉は失敗したと思っていませんが、それでも、なおプロパ融資の称号を買っておいた方が良かったのでしょうか。今後の金融機関との付き合いの参考にしたく、アドバイスをお願いいたします。ということですね。
うんうんうん。多分なんか揉めたんだよね。 揉めたというか、なんかで協会使えなくなっちゃったから、だから、まあ、ダブル調達っていうから、なんか協会使ったらバレちゃったみたいなね。そう、協会使うデメリットの一つに、やっぱ協会通すから、協会側が全部情報の、その情報持ってるっていうことはあるのでね。
これは D 親金とあって、うん、まあ、A がないんで A だとしたら A の両方から情報に言わずに借りたことがバレちゃったっていう意味ですかね。
だから多分そんな感じなんじゃない、うん、だから、そうすると、そうそうそう、だから協会に A からも B からも聞いてるから、うん、協会からしたらなんかこっちからも話来てるけどみたいな話にはなっちゃうよね。これプロパーならならない。
なるほど。なるほど。第三者機関を介してバレちゃったってことですね。
そうそうそう。だからこれが保証協会のデメリットでは、うん、デメリットと言っていいのか、まあでも限界というか調達の、
ね、うん、それはそうですよね、うん、という構造の話ですね、
うん。そうそうそう。それなんだけど、プロパー融資出しますよって言ってくれてるのは、まあなかなかヤクザな提案はするよね、そりゃね。だってそんなメリットなかったら。だってまあ融資実績を本来そこやろうと思ってたのに、うん、多分足元救われたわけでしょ。
ちなみにこれ、あーっておっしゃってましたけど、別の商品の抱き合わせで、例えばどんなものが考えられるんですか？
まあ、一番あり得るのは、これ抱き合わせとは言ってないけど、まあ、定期預金入れろとかね。ああ。借りてんのに定期入れろみたいな話だったりとか。
うんうん。
は、まあ、割とあるよね。だから実質金利はめちゃくちゃ高くなるわけじゃん。2000万借りたのに1000万定期入れてくれって。で、要するに1000、まあ、それが金利がね、1% だとしたら1%になるわけだね。1000万を置いてあるからさ。うんうん、でもらえる金利なんて 0. 何パーセントでしょ、
はいはい、
みたいなのはまあ普通にあるし、まあ他もあるんだと思うよ、だけど条件にはまあ書いてない、契約にはもちろん書いてないけどね。ただこの顧問税理士さんに足元見られてガイドラインに照らしてグレーだから受けるべきじゃないっていうのは、グレーなのは向こうなんで、それを理由に受けないっていう理由には多分なら、俺ならしない。
なるほど。
だって向こうのグレーだっていうことで交渉すべきかもしれないよ。だ、それ大丈夫なんですかっていうことはあるよね。それちょっと危ないんじゃないのって言って脅して外させるっていうならわかるけど、
うん、
グレーだからお受けするべきではないって言ったら、その顧問税理士金貸してくれるんですかっていう話。
あ、
金貸してくれる税理士いたら招待状ちょうだいよっていう。
俺のまた招待状。
いや、ちょっとハマってた。
ちょっと流行ってる。
流行ってる。いや、そんな、そこまでね、だから俺が貸してあげるって言うんだったら、お受けすべきじゃないって。これのせい潰れちゃったらどうすんだよ、というのはあるんで、
はいはい、
まあ、資金繰りが、そう、潤沢であれば、だからこれわかんないけど、社長も困ると思うのでって言われてるってことは、資金繰りあんま良くないのかって俺は受け取るから。
うんうん
うん。で、事業計画作ればもちろんそうなんだろうけど、で、話ずれたけど、関係性を悪化してるけど、この銀行員の立場に立ったら、その、はしご外されたけど、プロパーは、まあ、なんとか出せると。で、要は A 銀行に負けたわけだよね、おそらくね。
うん。
知らんけど、C か知らんけど、その協会は使われて、やられちゃったと、うん。で、もう、そこを取り返したいと多分思ってるんだと思う。そうするとプロパーが出すならリスクを取るんだから、金利を上げて、で、まあ、計画も当然作らせて、で、まあ、稟議ちゃんと買わなきゃいけないから、それと多分その商品もそうすることで実質金利がすごい高いとか、うん、なんか収益が上がるみたいなことはやるようになって、ビジネスだから。
向こうもね。
向こうが。で、それは向こうは歩み寄ってくれてると思うか、もう二度とこの先付き合いませんっていう意思表示でお断りしたんだと思うけどね。ってなるよね。だってそこまでやってんだから。
ああ。
いや、まあ向こうは折れてきてるから、じゃあそんぐらいの収益こっちに起こせよって話なんで。まあそりゃそうだろ、商売だって。いや、お前買えますよってやってたのに、こっちははしご外してんじゃねえよみたいな。普通はそこ打ち切りだよね。だけど、まあ高くていいなら仕入れさせてやるけどみたいなさ。お前が不利したんだからっていう、こういう、人義の話をしてるんで。
人義の話をしてるんだ。
いや、金融機関はもう人義の話よ。要は、ちゃんと人義切れっていう話ばっかりよ。それ気をつけた方がいいと思うけど、今時だからなんか電話で済ますとか、いや、もう、なんで来ねえんだとか、謝り来いみたいな。もうそういう、なんか、建前とあの世界だから。もう、だって結果決まってんのに、事前に全部調整終わってんねん、バンクミーティングをやれ。やったってもう全部決まってんじゃんだけど、ちゃんとそういう儀式が大事。
なるほど。
みたいな世界観なんで、これはもう
建前なんですね。
ビートはつけないよね。
いや、でも、すごい分かりやすい解説でしたもん。 もう非常に分かりやすいですね。もう完全に金融機関側の立場に立って話してくれたんで。
でも相手の立場
に。よく分かりましたね。
そうだよね、だって。
うん、
だから、うん。多分 B はもうちょっと付き合わないと思うけど、やっぱその、プロパーのはどんな条件でもいいとは思わないけど、その銀行とやっていこうと思うなら、やっぱ相手の収益も考えてあげないと、この自分は保証入りたくない、金利は安い方がいいみたいなことだけやってたら、向こうから売ってもいい客じゃないんで、そうするとね、あれですよ、相手されなくなるよ。
なるほど、まあ、そういう意味で元金融機関としてプロパーはどんな条件でも受けておいた方が良かったのにっていう発言は知り合いの方はしたんですかね。
そうだね、まあそうだ、だから、うん、
ああ、ここ最後ですけど、大久保先生的にはどうなんですか、うん、この別の金融機関に勤めてた知人が、
まあでもそうだと思う。
受けときゃよかったじゃんって言ってますけど。
実績がやっぱ積み上がるから、B とちゃんと付き合っていきたいんだったら、ここは受けておくべきだったし、多分もう二度と提案はないと思った方がいいんだろうねって思う。
いや、不義理した人としてっていうことですね。そうそうそう。
まあでも不義理しちゃってもう、あれだからっていうので、他の銀行と、やっていくっていうんだったら、そっちとプロ、もう付き合わずに、そっちのプロパー、称号とかじゃなくて、やっぱその実績として、プロパー出したことないのに出すのがやっぱりハードルが高いから、
なるほど。
うん。
まあでもなんか非常にわかりやすく、よくね、銀行ヤクザだからって、冗談的な表現されてるかもしれないですけど、うん、逆に人気の話されると非常にわかりやすいですね。
いや、でもやっぱ見え
ると、ね、筋通せよっていうだけの話で。
筋通せって話で。うん。だからまあ、そう。別にヤクザってあれ、でも当たり前だよ、商売なんだから。
うん、うん。
なんか勘違いしてんじゃん、いいところだと。まあでも、いい会社にはヘコヘコ来るからね。借りてくださいみたいなね。
ええ。
でも商売なんで、それは抱き合わせもしますわ。あ、それ金融庁はダメって言ってるからね、グレーなのはわかるよ。だけど普通の話じゃない、そんなの。銀行だからどうこうっていうか、でもみんなわかんないからヤクザって言ってるだけで。
うん、うん。いや、なんか相手方のね、立場のロジックが少し見えたような気もしますのでね、非常に鮮明になったんじゃないかなというふうに思いますんで。うん、いや、いいですね。こういう回もね、なんか、すごい勉強になる2回。最近なんかね、いいな、この回。ちょっとまたぜひ皆様、ベーシックな質問も。
いや、すごい疲れる。すごい疲れる。
いや、話せるんですね、こういうまともな話。
話せるよ。
びっくりしました。もう8年、9年やってきてるけど、こんな真面目に話してるの初めて聞きましたよ。ああ、いい発見です。ということで、今日のところ終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。